こんにちは。佐賀県でキャラクターショーや子ども向けのイベントを手掛けています崖っぷちの会社株式会社サニムの小松です。さて今日は会社の情報を得ようとしない人には未来はないというテーマで話していこうと思います。以前から割と話している内容なんですけども、僕らの株式会社サニムでは情報はすべてガラス張りになっています。例えば社長の給料とか同僚の給料、もうなんなら社長が何にお金を使っていたとか、ガソリン代はいくらとかっていうところまで見つけようと思えば簡単に見つけることができます。賛否両論あると思うんですけども、僕を含めて5人の小さな会社なので特に何の問題もないと思ってます。さらにサニムでは過去の決算書もの残っているものは全て事務所の本棚にそのまま並べているので、調べる気になれば過去のメンバーの給料とかっていうのも調べることができると思います。従業員の給料となるとちょっと調べ方が決算書だけでは無理なのでちょっと面倒かなと思います。それでも役員の給料とかは決算書に載っているのでそんなに手間なく調べることができると思います。で、過去の役員はもうめちゃめちゃ高給取りで羨ましい限りの人たちばかりなので、今のメンバーが見ると愕然とするかもしれないです。で、知っての通り株式会社サニムは債務超過で崖っぷちの会社なので、過去のメンバーからは反発はあるんでしょうけども、端的に言うと経営に失敗していた会社です。で、これも決算書を見ればなぜ失敗したかっていう情報を簡単に取ることができるので、数字アレルギーみたいなことを思っていない人であればすぐになぜ失敗したかを見つけることはできると思います。それに僕が社長になってから自分で言うのもなんなんですけども、確実に小さな成功ですけど積み上げてきているので、これも決算書とか今みんなが見ることができる会計アプリのフリーを利用すれば成功の要因というのも簡単に見つかると思います。要するに最も身近に経営に関しての良い例と悪い例が今ある状態になっていて、日々の業務で体験することもできるようになっているので、この情報を取らないっていうことは得策ではないというふうに僕は思ってます。例えばアマゾンとか街の本屋さんで経営改善みたいな本を探すことはできると思うんですけども、アマゾンで見ることができるサンプルページを見てもなんとなく内容にしっくりこないですし、本屋さんに並んでる経営改善の本を読んでも自分にぴったり合うものがある確率っていうのもそんなに高くないと思うので、これから勉強しようみたいな感じで探しに行くと書いてある内容すらわからないことがほとんどじゃないかなと思っています。なので自分が働いている会社で経験していることを踏まえて自分の会社の数字とかの情報を拾っていく方が理解と吸収は早いと僕は思います。確かサラリーマン金太郎も金太郎が左遷された時に自分の会社のことを勉強するって言って財務経理の資料を読んでたシーンがあったと思うので、割とサニム以外でも情報を取ることができるっていう会社も多いんじゃないかなと個人的には思ってます。まず会社の状況を把握して得られる情報をちゃんと得て経験を生かして、その上で自分に足りないこととかわからないことっていうのを認識をして、それを埋めるために本を探しに本屋さんに行くっていう流れが僕は正しいと思ってます。例えばで株式会社サニムで得られる情報って話をすると、サニムでは基本的に3つの基本事業で会社が動いています。1つはキャラクター事業、1つがイベント事業で、最後に MC 事業です。で、売上高で並べると1番がキャラクター事業、2番がイベント事業、3番が MC 事業です。利益率で並べると1番が MC 事業、2番がイベント事業、3番がキャラクター事業です。で、ここに以前と比べて社員数もかなり少なくなって運営にかかるコストっていうのもかなり削減できているという情報を加えて考えると、一つの方向性としては MC 事業を拡大、次にイベント事業中心の事業展開をする、で3番目にキャラクター事業の縮小っていう方向性が、安易ではあるんですけど思いつくと思います。で、会社の情報を得た上で自分なりに会社の方向性を考えてみて、例えば中長期計画の発表なんていう場面 が来た時に、その方向性が自分が考えているものと同じなのか違っているのか、違っている場合はなぜ違っているのか、で会社はなぜその方向性を今従業員に求めているのかっていうことが考えることができると思います。つまり現在起業家とかフリーランスっていうところが社会的にすごい求められている状態にあると思うんですけど、会社員として働きながら経営者としての思考訓練っていうのも、会社の情報を常に取りながら自分ならどうするかを考えることで実践していけるということになると思います。今話した今後の会社の方向性ですけども、これには市場の動向というのが含まれていないので、実際はそこも含めて考えると少し違う方向になると思うんですけども、会社の状況から考えた方向性というのは、安易という表現はしましたけども、この方向だと思うので、市場の動向も含めて考えても、大きくは変わらないのかなというふうに思ってます。で少し話はそれちゃうんですけども、こういうこともあるよという話です。で僕は以前システムキッチンのミカドっていう会社で働いていたんですけども、システムキッチンを製造して販売している会社です。でこのミカドは2009年の12月24日クリスマスイブに民事再生法を適用申請して事実上の倒産をしています。その後どういう経緯で最終的に破産したりとかしたかまではちょっと調べていないのでわからないです。僕はその直前に転職をして従業員として会社の倒産というのを経験することを免れたんですけども、今考えると当時独身だったし、生活費もそこそこ持ってたので、実家も近かったしですね、従業員として倒産っていうのを経験してもよかったかなとは思ってます。免れたっていうのは実は必然で、僕はこうなるだろうという予測をして転職をしたので、当然の結果だというふうに思ってます。で、なぜそういうふうに思ったかというと、ちょっと詳しく話すと長くなるし細かくなっちゃうので、もうざっくりしか説明はしないです。であと金額に関しては計算しやすいように仮の金額で話します。システムキッチンの金額に関して営業サイドに教えられた情報というのがありまして、それが例えばシステムキッチンの定価が50万円だった場合、原価率が 25% なので粗利額が12万5千円、これをもとに営業は見積もりを作ったりだとか値引き交渉をしたりだとかしてくださいという情報です。でも本当の数字のが別で実はあって、システムキッチンの定価が50万円で同じだった時に原価率というのは 15% で粗利額が7万5000円で、ここで 15% と 25% で 10% の原価率の差が生まれるんですけども、これは実は営業系の本部経費、これを含めた数字が原価率25というふうに営業には教えられていた。ただ実際の原価率っていうのは 15% で、この 15% の中に製造部門の本部経費っていうのは含まれているっていうのが実際の数字というか本来の数字だったですね。でただこの情報が要は営業だけに伝わっている数字、製造部門に伝えられている数字っていうのが違っていて、製造部門のスタッフから営業部門のスタッフにこの数字の情報が漏れていたので、営業サイドも本来の原価率っていうのが 15% だっていうことを知っていました。ここにさらに誰が言い出したかわからないんですけども、原価率 15% を守れば赤字にならないっていう営業の中だけのルールまで出来上がっていたので、これは本当に誤った情報っていうのが営業に伝わってしまったっていうことになります。少し考えれば原価率っていうものの他に、会社を経営するにあたって、俗に販管費と言われる会社全体の経費、自分たちの給料っていうものが入っていないとおかしいので、キッチンを売るにあたって原価率より1円でも高ければ赤字にならないっていうような考え方っていうのが間違っているっていうのは分かってるはずなんですけど、当時営業スタッフは誰も分かっていなかったっていうことになります。で、この問題が実は2つあって、1つは営業スタッフが原価率など言葉を正しく理解していなかった、今お話しした内容ですね。なので原価率っていう言葉だけでも正しく理解していれば、おそらく倒産っていう結論にたどり着くことはなかったと思います。で、もう1つが会社が情報操作を行って本来正確に伝えておかなければならない利益構造を 誤魔化したために従業員が都合のいい解釈をした。当時この業界にいた人なら知ってると思うんですけども、ミカドっていうのは安さで有名な会社だったので、安いものを求めた時にはミカドにたどり着くっていう状況でした。まあそうですよね、原価を割ってなければ赤字じゃないっていう考えで見積もりを作る営業マンがいるわけなんで、当然どこの会社よりも安い商品っていうのを販売することができる会社になってしまいますよね。で、僕は割と当時も勉強とか好きだったので、まあ、経営学部にいたっていうのもあって、なんとなくこの 15% のルールっていうのに違和感を感じて、よくよく計算とかすると会社として成り立たんだろうっていうのはすぐに分かるわけですよね。このままいた場合にこの会社に未来はないなと思ったので、転職を決意して転職をしたんですけども、まあ、その数ヶ月後に残っていた従業員はびっくりするクリスマスプレゼントをもらってしまったっていうことになります。情報を掴んでいた人、情報を掴んでいたけど正しく理解していなかった人、情報を掴んでいなかった人っていうのはこのクリスマスプレゼントをもらってしまって、情報を掴んでこれがおかしいっていうことに気づいた人はこのクリスマスプレゼントをもらうことなく帝を去ったっていう結論になりましたという話です。まあ、僕はこの経験もあって自分の会社の情報を隠したり曲げて従業員に伝えるっていうことがないように心がけています。まあ、従業員も情報が欲しいっていうんであれば、僕の給料も含めて好きなように見られる状況っていうのを多分今後も作っていくと思います。少し長くなりましたけども、最後までお付き合いいただきありがとうございます。もし興味があれば、株式会社サニムの Facebook、Instagram、Twitter など SNS や社員全員で話しているポッドキャストもありますので、検索してみてください。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。